ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回からね、急に剣闘士の話を始めて、まあ、あのセルトリウス伝がね、終わってセルトリウス亡くなってしまって、まあ、その後ローマでね、どういう展開になっていくのかという流れの中で、剣闘士の話をしだして、そこから、奴隷反乱ということでね、その剣闘士であったスパルタクスという人物が反乱を起こし始めたんだよというところでしたよね。でもなんか知んないけど強くて、ローマ軍に対してね、無双するっていうね、活躍ぶりでしたが、まあ、そこにね、こうクラッススがいよいよ派遣されてくるということになったんでしたよね。クラッス対スパルタクス。クラッススの元には数多くの名士たちが馳せ参じた。まあ、やっぱクラッスス、金持ってたし、スルラ政権下でそれなりのポジションにいたというかね、まあ、スルラに結構信用されてるようなね、人物でもあったし、スルラのね、最後の戦いの時もね、活躍してましたから、まあ、かなりこう、尊敬されるような立場にね、この時もあって、いろんな名のあるね、兵士とか、武将とかが、クラッスの元に来たんだよと。で、まあ、このスパルタクスに対してどういう風に当たるかっていうのをね、クラッスは作戦を考えたわけですよ。で、今まではね、こう、法務官2名がいきなりやられてしまって、スパルタクスにね。で、コンスルも1名やられちゃったんでしたよね。で、さらにガリア総督の1人も、まともにこうやり合って勝てなかったと、こういうことでね。で、さらにこう、国内が蹂躙されていってるわけじゃないですか、イタリア中が。略奪されたりとかしてる。これ、スパルタクスは本当はそれやろうとしてたわけじゃないと思うんですけど、スパルタクスの仲間たちがね、南の方に行っちゃって、急に略奪し始めるみたいなね、ことをやってましたけど。まあ、そんな感じの状況なわけですよ。まともにやっては勝てないと。で、こういう時に最適な戦略があるというふうにね、クラッスは思ったわけですよ。そう、ファビアン戦略。ファビウスがハンニバルにとったね、あのずっと見てる戦法ですね。ずっと見てますよっていう、あの戦法ですね。つかず離れず、ただただ見てるみたいな。あの作戦取ったらどうかということをね、考えたわけですよ。まあ、直接的にファビアン戦略って書いてあったわけじゃないんで、別にそういうつもりはないのかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、なんかそれに近しいことをね、言い出したんでね、これファビアン戦略じゃねって私が勝手に思ったっていうだけなんですけど。で、まずはですね、クラッスが、こう、自らピケヌム地方っていうね、あたりに布陣して、まあ、ピケヌム地方って、まあ、フィレンツェとかね、まあ、エトルリアのあたりですよ。まあ、ちょっと北の方ね。要は、北に行かせないように、クラッスたちがそっちに、布陣していたということで、まあ、そこをこう塞ぐわけですよ。こう北にね、上がってくるだろうということが予想されているスパルタクス軍をこう待ち受けると、クラッススが。で、副官のムンミウスっていう、クラッススの副官のムンミウスっていう人に、まあ、軍団2個を持たせて、こう、迂回路を通ってですね、こう、スパルタクスの後ろにつけというふうにね、指示したわけですよ。まあ、これで、まあ、ある意味、こう、挟み撃ちみたいな形を取ると。で、ただ、クラッスはこう、ムンミウスに言命するんですね。いいですか。絶対に攻撃してはいけません。ただ後ろをついていくのです、というわけですよ。ああ、なるほど、俺がファビアン戦略ねと。ただただ後ろをね、ついていって、まあ後期が来るのをひたすら待てと。で、まあ動くとしたら、そのクラッスの方から動くとかね、なんかそんな感じだったのかもしれないですけど、ムンミウスの方はただ後ろについてプレッシャーを与えるだけ与えろみたいなね、そんな感じの指示を出すんですね。だがムンミウスは相手に隙があると見るや襲いかかれ。ダメだよ、襲いかかっちゃダメなんだよ、そういうことすると。で、やっぱり負ける。やっぱりね、負けちゃうよね、そりゃね。多くの兵が命を落とし、また多くの兵が武器を捨てて逃げてきたということでね、まあその命を落とすだけじゃなくてね、結構な兵がね、戦いもせずに逃げてきちゃったみたいなことがあったんですよ、ここで。しかも命令を無視してね。クラッススはですね、もうムンミウスにブチ切れるんですね。あれほど手を出すなと言いましたよね。しかも最後まで戦わず、兵たちも逃げ出す始末。怒ってるわけですよ。真っ先に逃げ出した兵、500人を連れてきてください。いうわけですね。怖いっすね。何されんだろうってなるじゃないですか。あなた方のうち、罰として、50人に死んでもらいます。なるほどね、と。まあ、皆殺しにはしないよ、と。 その代わりなんかこう10人ずつね、こう50組に分けて、まあ500人いるから、10人ずつ50組に分けられるじゃないですか。で、50組に分けた後、各組からくじで1人を選んで試験にすると。その50組のうち当たるのは、こう1組ごとでは1人なんだけど、だから10分の1の確率で死刑です、みたいな。そんなやり方を取ったんですね。しかもなんか刑の執行の際はね、兵士全員の注視する中で身の毛もよだつ陰惨な儀式が繰り返し行われるという風に書いてあったんで、まあ何があったかわかんないですけど、まあよほどね、残酷な殺し方、処刑の仕方をしたんじゃないかなと。そのくじに当たったやつはね、殺されちゃったんだろうなという感じなんですよね。ちょっとクラス実はこういうね、陰湿なところがあるというところもね、ちょっと面白いですよね。まあまあ陰湿というか、まあ見せしめのためにね、こう兵のこう士気をね、保つためにやろうとしたわけなんでしょうけど、なかなか残酷ですよね。まあそんなことをね、まあクラスたちがやってる間にですね、まあ本当はこう後ろからね、こう見張ってなきゃいけなかったムンミウスの部隊がね、いなくなっちゃったわけじゃないですか。だからこう南に戻れるわけですよ。だからスパルタクスはルカニア地方っていうね、あ、まあその南の方に戻っていって海岸に向かっていくんですよ。南の本当なんつうの、あの長靴の靴底のあたりを目指して、南に向かっていくということなんですね。まあだから北はねクラスが塞いでるから、まあ南にしか行けないわけですけど、でなんかその南に行った時に、まあなんか3人のキリキア海賊に出会ったらしいんですね。わあ、キリキア海賊ね、あのセルトリウスもね、あの仲間にしてね、あの漂流を助けてくれたキリキア海賊ですよね。まあ海賊といえばこの頃キリキア海賊が一番有名みたいなね、言われてたあのキリキア海賊なんですけど、まあ、この最強のキリキア海賊がね、まあそのスパルタクス軍にね、こう仲間になってくれれば、まあ、こうワンチャン海を渡れるようになるわけじゃないですか。今までこう奴隷たちしかいなかったわけだから、そんななんかさ、大それた装備もなければ大きな船なんて当然ないわけですよね。で航海術とかもないし、だけど海賊がね仲間になったとなれば、これはちょっとわけが違うぞと。だから今まであのずっと北に行こうとしてたわけですよ、スパルタクス。だけど北はまあクラッスが塞いでるっていうのもあるし、ちょっとむずいなとね、ガリアとかトラキアとかに帰りたいっていう風に思ってたけど、ちょっとむずいなと。だからこれシチリア行けんじゃねってなってくるわけですよ、海渡れんなら。おお、シチリアかと。でまあこれシチリア行くっていうのは理由があって、こう、まあ、シチリアってあの第一次奴隷戦争とかもさ、このシチリアで起きたじゃないですか。でまあ前になんかそんな説明したと思うんですけど、あの非常に奴隷がこう搾取されていたというか、過酷なね、労働環境で、まあいわゆるもう植民地、カルタゴからね、まあ長い間あのね戦ってきた、あの戦いの中から奪い取ったね最初の地域としてね、もう長年搾取されてきて、非常に厳しい扱いを受けていたんで、奴隷たちがこう反乱をね何度も起こしていたという流れの中で、まああの この今のお話から30年くらい前に、まあこれ前100年頃ですね、第二次奴隷戦争っていうのも起こってるんですよ。これはもうシチリアで起こってる。だから前100年頃だから、マリウスがねキンブリ族と戦う時とか、あの頃なんですけど、なんかこれあのマリウスがキンブリ族と戦う時に兵力がね、まあキンブリ族めちゃくちゃな数で来てたわけだから、どうしても今のまんまだと足りないということで、まあ奴隷を解放しろみたいなね、なんか宣言というか命令みたいなのを出したらしいんですよ、マリウスが。でそしたら、まあ、奴隷解放するじゃないですか、シチリア人たちを。で解放された奴隷たちがそのまま放棄しちゃったみたいなのが、この第二次奴隷戦争っていうやつだったんですよ。で、まあ、結果的にはね、こう、鎮圧されちゃうんですけど、鎮圧されちゃうんですけど、やっぱこう、シチリアにはそういうね、まあ、こう、長年、こう、奴隷が反乱してきたみたいな、伝統みたいな、エイトスみたいなのが、ちょっと、多分、ふつふつとね、あるんだろうという期待が、スパルタクスの頭の中にもよぎるわけですよ。だから、シチリア行けば、その、かの地の奴隷たちと、こう、連帯してね、二度にわたりこう放棄したけど失敗してきたというこの歴史、悔しい思いをしている歴史っていうのを感じている人たちを逆にこう煽ってね、ローマに対抗できるんじゃないかと、一緒にやればワンチャンいけんじゃないかということを考えて、シチリアに渡ろうとしたわけですよ、海賊たちを頼って。でまあそのキリキア海賊たちに、これでね、もう泣け泣きしのね資金でね、シチリアまで送り届けてくれって金渡したんですよね。うん、そしたら海賊たちはですね、金だけもらってとんずらしていくっていう。おいおいおいおいおい、それはないよ。 それはない。騙された。まあ海賊ですからね。まあ、海賊を従えるなんてやっぱセルトリウス並みの人間じゃないとできないんでしょうね。やっぱちょっと一奴隷じゃね、難かったのかな。わかんないけどね、交渉の仕方が良くなかったのか。まあスパルタクスたちにそもそもそんなにね、そいつらと仲良くして海賊たちにメリットがあるとも思えなかったみたいなこともあったんでしょうしね。まあそういうメリットを与えられなかったっていうところがね、やっぱ弱みだったんでしょうね。先にこう金渡しちゃって、それでね、まあ逃げちゃえば追えないわけですからね。まあこういうところもね、難しいですよね。普通にトンズラこかれちゃうということなんです。で、そこにクラッス軍がやってくるんですよ。北の方にいたクラッス軍がね、いよいよこう動いてくると。で、スパルタクス軍はもうシチリア渡ろうとしてたわけですから、本当にこのね、イタリア半島のつま先の方にいたわけですよ。つま先の方ってまあね、細長い半島みたいになっていて、でシチリアとの海峡があるわけですけど、まあここ渡ろうとしてたわけですから、この先端まで来てたんですよ。で、そこでトンズラ書かれちゃったと。で、そこにクラス軍来ると。これいよいよ追い詰められるわけですよね。まあハンニバルもね、こんな感じでこう追い詰められたりとかしてましたけど、まあハンニバルはね、それをこうかいくぐったりとかね、ありましたが、もうスパルタクスなかなかもうこれ終わりじゃねみたいな感じありますよね。で、当然クラッスとしてはもうつま先の部分から逃がさないためにですね、その半島を横断するこう障壁みたいな、こう壁みたいなのをですね、構築し始めるんですよ。まあ壁とか堀とかでできたね、なんつうのかな、まあとにかく そこにこう陣地を築いて、こっから出さないよと、つま先に追い込むよという姿勢を見せるんですね。まあこれでまあ要は敵の補給も立てるわけですからね。なんかこの壁もね、ある意味こう前回の戦いの時にさ、逃げてきちゃった兵士たちいたじゃないですか。まあ500人のうち50人は死んじゃったけど、残りはいるわけじゃないですか。で、そいつらになんかある意味こう罰みたいな感じで、もう昼夜問わずもうひたすら働かせるみたいな感じでね、もう本当に短期間のうちに壁を築き上げたらしいんですね。で、まあドーンってもう壁ができるわけですよ。で、スパルタクスもね、もういよいよこうね、食料が尽きかけて、まあ、クラス軍の目を盗んで略奪に向かおうとしたところ、その壁がね、こう、その壁の間近まで行って、初めてね、こう、それを見たわけですよ。なんだこれはってなったらしいんですね。もう相当巨大だった。まあ、なんか数字書いてあったけど、よくわかんないんですけど、まあ、相当巨大だったらしいんですよ。だけど、スパルタクスたちはね、諦めないんですね。まあ、こんなところで終わってたまるかと。で、壁を見たときにですね、なんか弱点は見つけたらしいんですね。で、なんか一部はこう壁がなくて堀しかない部分があったと。だ、そこだと、そこをつけばいけるぞと。で、強風でさらに雪が降ってる夜をですね、ひたすらこう待ってですね、それから夜にね、まあ行動を開始したらしいんですね。で、そのね、弱点だと見た堀の一部をね、土くれとかね、木材とか枝とかでね、密かにこう埋めていって、そのスパルタクス軍の軍勢の3分の1程度をその堀の向こう、壁の向こうに渡すことに成功したんだと。まあ、スパルタクス自身はね、まだこのつま先のね、先っぽの方に留まってるんですけど、3分の1はね、向こう側にやることができたと。おお、これだいぶ違いますよね。いろいろこう戦略的に変わってくる感じしますよね。まあ意表をつかれたクラッスはですね、まずいですね、このままローマに行くつもりかと思ったんですが、スパルタクス軍のね、渡った方の軍勢っていうのは、まあなんか近くのね、湖にとどまっているようだというのを聞いて、まあそのままローマ行かれたらこれちょっと止めるやついないからやべえなと思ったみたいなんですけど、ああそこにいんのねみたいなことで、まあそこにいるうちに対処しちゃおうということで、今です攻撃を仕掛けましょうというわけですね。で、クラスは襲いかかってですね、湖からその軍勢を追い立てたと。がそこにですね、突然スパルタクス軍が、スパルタクス自身が現れてですね、まあだからスパルタクスもね、つま先の方にいたのをこう壁を越えてきたんでしょうね。クラッスがそっちのね、湖の方に気を取られてるうちに自分自身も渡ってきて、クラッスが攻撃してるところをさらに攻撃するみたいな感じで、結局まあここは五分に終わるみたいな感じなんですよね。まあとどめを刺すこともそれ以上追撃することもできなかったという感じなんですよね。まあスパルタクスこれ狙ってたんでしょうね。湖の軍勢にね、こう気を取られたところをね、全員で脱出すると。一気に全員で脱出したらね、そのまま追われてフィニッシュみたいな感じになっちゃうかもしんないけど、 ちょっと分散させることでね、食いつかせて後ろから攻撃して全員で逃げるみたいな。まあだから結果的にクラッスはね、このイタリア半島のつま先の先っぽまで追い込んでいたスパルタクスを取り逃がしちゃう形になるんですよ。でまあクラッスとしても悔しいじゃないですか。悔しいんですけど、ちょっと思い出すんですね、クラッスも。あ、そうだみたいな。実はですね、ちょっとこの少し前にですね、クラッスは元老院に手紙を送ってですね、あのトラキアからルクルスの弟、まあルクルスって兄弟で、あの兄の方がね、スルラの副官だったっていう話をしてたと思うんですけど、弟もいるんですよ。弟もまあそれなりに活躍してた人物で、この弟とあとヒスパニアからポンペウスを呼び戻すべきだっていう風に進言してたんですよ。イタリア半島このままだとまずいし、まあコンスルがやられちゃったり法務官がやられちゃったりとかしてたわけじゃないですか。だからあいつらトラキアとか行かせてる場合じゃないって、ヒスパニアとかもう終わっただろうみたいな感じで呼び戻すべきだっていう風に進言してたんですけど、まあいざね、自分がこのことに当たることになって、もう今ここまで追い込んだりとか、もうギリギリのとこ逃げられたりとかして悔しいじゃないですか。悔しいし、自分で最後決着つけたいってもう思い始めちゃってるわけですよ。だからなんか援軍とか頼まなきゃよかったーってすげえ後悔し始めるっていう。功績奪われるだけじゃんか、何やってんだよ俺って今更すげえ後悔しだすっていうね。だからもうクラッスもそういうね、なんかこう、こうに焦るみたいなところが出てくるわけですよね。あの二人が帰ってくる前に蹴りをつけますというわけですよ。で、まあ、そこからですね、クラッス、まあ、ここいろいろあるんですけど、まあ、ちょい端折りながら、まあ、怒涛の攻めを見せてですね、まあ、スパルタクス軍もですね、まあ、激しい抵抗と勇敢な戦いぶりを見せながら、まあ、大激戦の末、で、スパルタクス軍の被害は12,300人で、やたら細かいなって感じなんですけど、12,300人ね、スパルタクス軍には被害が出たと。だが背中に刃を受けたのは二人だけであったって書いてありましたね。急にかっこいいな。まあまあ、だからスパルタクス軍もそれだけ堂々と戦ったということなんでしょうね。だけどスパルタクス自身はまだ生きてるんですよ。で、スパルタクス一行は逃げたんですね。逃げて北へ向かった。で、北の方に向かっていくんですが、もうすでにもうルクルスの弟の軍勢がもうやってきてることを知ってですね、それ以上北に行けないということで、まあクロトンの近くのね、山に向かったらしいんですね。まあ、北に行こうとした、まあ北って言っても、あの そんな北じゃないですよ。まだこのつま先のあたりで、あの競り合ってるわけですけど、クロトンもね、あのつま先のあたりの町ですよね。で、北に向かおうとしたけど、ルクルス来てたんで、ちょっと南に下がって、まあ、山にこもったと。で、まあ、山にこもろうとしてるところを、まあ、クラッスもね、それに気がついて、副官をね、これを撃つべく送り込んだんですよ。だけど、スパルタクス軍が、その山にこもろうとしてたところを反転してきてですね、返り討ちにされるんですね。その、クラッスの副官が。このクラッスの副官って、ムンミウスだったかな？わかんないけど、まあまあ、その副官がとにかく、やられるんですよ。いや、しぶといっすね、スパルタクスね。で、そのまま山にこもるんですね。で、もうポンペウスもいよいよヒスパニア出てイタリアの近くまで迫ってきていると。もう早く決着をつけないと、もうルクルス弟も来ちゃってるし、クラッスの子を奪われる形になっちゃうわけですよ。で、クラッスはね、まあスパルタクスがこもる山の周りにね、堀をこう掘り始めるわけですね。で、掘り始めたその掘りに対して、うわーっつってスパルタクス軍が突進してくるんですよ。でも、なんか掘りとかやられて補給断たれたら、もうスパルタクス軍終わりなんで、もうさせねっつって、もういきなりそこに攻め込んでくるみたいな感じで、もう押し合いへし合いしてたら、まあ双方ね、あの次々にこう援軍をね、前が倒れたから次の援軍とかってやってたら、もういきなりもうそこの堀ができる前に決戦のようになってくると。まあある意味遭遇戦から決戦にいきなりなってしまうみたいな、そんな感じになるんですね。で、スパルタクスもですね、もうここで覚悟するんですね。全軍に向かって言うんです。なんか自分の馬をね、そばに連れてきてですね、剣を抜いて、勝てば敵から立派な馬がたくさん手に入る。負ければ馬に用はない。言い放つや、その馬を切り殺した。ズバン。切り殺すんですね。なるほど。いや、まあ別に切り殺さんでもね、別にこの戦いで活用すればええやんとは思うんですけど。まあまあ、それだけもう決死の覚悟で、 負ければ自分たちもただ死ぬだけだと。で、勝てば、まあ、馬なりなんなりね、好きなもの、すべてこう自由がもう手に入るみたいなね、そういう意味合いで言ったんでしょうね。まあそういう象徴的なね、ことを言いながら、スパルタクス自身突っ込んでいくんですよ。槍と血の雨の中をクラッスめがけて突き進む。もうクラッスに直接突っ込んでいくみたいな感じになるんですね。で、その戦闘の中でですね、100人隊長2人を討ち取り、なおも進む。それでもですね、まあ、スパルタクスはもうほんと無双の働きをするんですけど、周りの兵士たちというか、奴隷たちの仲間たちがね、次々とやっぱ脱落してね、敗走していくわけですよ。まあ、中には逃げていく者もいれば、やられちゃう者もいるという中で、スパルタクスはもうほんと一人踏みとどまっていたが、クラッスの元にたどり着く前に、多数の敵兵に取り囲まれ、奮戦の最中に刃を受けて、倒れたということでね、こうしてクラッスはイタリア中を巻き込んだ第三次奴隷反乱平定というね、功績をその見事な詳細と胆力で掴んだというわけなんですね。いやー、まあスパルタクスはね、もうここに追い込まれちゃったらもうね、時間の問題だったかなって気はしますよね。勇敢に戦っただろうとは思いながらも、まあ別にこうクラスじゃなくても、こういう展開にはどうしてもなっちゃうよなっていうね、まあシチリア渡れてたらね、また全然違う展開だったりとかあったかもしれないですけどね、ルクルスの弟も北から来ちゃってるみたいな状況でね、ここを逃げ切ったところでみたいなね、ところはね、どうしてもありましたよね。はい、ということでね、クラス、あ、無事にね、功績を奪われる前にスパルタクスを打ち取ったりということになったんですね。かに見えたが、かに見えたがって何ですか。スパルタクスとクラッスの決戦の際にですね、まあスパルタクス軍の奴隷5000人程度がですね、まあ逃げ延びてたんですね。まあ全員がその場で死んだわけじゃないと、逃げた奴隷たちもいたよと。まあスパルタクスというね、大将はクラッスが確かに倒したけど、5000人は逃げてしまったんだと。だからまだ真に脅威が去ったとは言えないわけですよ。うん。まあ実際そこからね、まあ新しい統領みたいなのが出てきてね、いろんな人をこう焚きつけたりっていうこともね、ありえないわけじゃないわけですよね。で、そこにですね、ポンペイウスが帰還、5000の反乱軍を粉砕する。ここでポンペイウスが、活躍しちゃうのかと。そしてこの第三次奴隷戦争のとどめを刺したのはポンペイウスだということを喧伝してですね、元老院に書簡を送ってるんですね。手紙を送ってるんですね。でもこれクラッスとしてはですね、やられたーなるわけですよ。だから呼ばなきゃよかったんだよな。やっちまったよ、自分が愚かだったみたいな。めっちゃ後悔するんですね。でもポンペイウスも、まあクラッスがスパルタクスを倒したっていうのは確かにすごいけど、最後その根元を断ち切ったのは私だみたいなね、ことを元老院に言って、おお、それは確かにそうだねっていう風にね、なっちゃうわけですね。まあ事実そうだからね、しょうがないっちゃしょうがない気がするけどね。まあちょっとなんかね、クラッス下手っこいたなっていうエピソードですよね。で、この結果ですね、まあ、ポンペイウスは当然ヒスパニアで、あのセルトリウスに対して勝ったわけですよね。そのセルトリウスに対する勝利と、まあ、奴隷反乱の功っていうのをね、得て、もうダブルでその功績を得ちゃうわけですよ。もう盛大な凱旋式をね、挙行したんですね。一方、クラッスはですね、まあなんか徒歩でね、小規模な凱旋式みたいなのをやるのがやっとだったっていうことで、なんかそれもなんかちょっと恥ずかしげにやったそうでね、ちょっとなんか気まずいんですけど、みたいな。あの、ポンペイウスがね、あんだけね、評価されてるのに、なんか俺これやっていいのかなみたいなね、ちょっと小さくなりながらね、やるしかなくなるみたいな。なんで俺逆にでも、こんな思いしなきゃいけないんだろうな、とか思いながらね。まあありますよね、そういうことね。おかしいな、俺じゃねえか、活躍したのって。なんかかっさらわれた感じもしなくもないけど、っていうね。で、ここからですね、まあ、ポンペイウスはついにね、コンスルになっていくんです。まあ、急にポンペイウスの話になっちゃいますけど、ポンペイウスコンスルになっていくんですが、 まあこの流れ見てくるとさ、やっとこうポンペウスとかさ、メテルスがね、ヒスパニア行ってたわけですよね。ポンペウス、メテルスがヒスパニア行って、ルクルスがミトリダテスと戦ったりとか、でクラッスが奴隷反乱を収めたりとか、ね、平民派の残党であったセルトリウスを倒し、ポントス王国を平らげ奴隷反乱を収めたみたいな、なんかこうちょっといい感じになってきてるじゃないですか。これでまあね、スッラが取り戻した伝統的な共和制、元老院を中心にした体制っていうのをちゃんと運営していこうねっていうね、まあ流れになるのがまあ普通じゃないですか。まあ別に国難は徐々に去っていってるわけですから、流れなんのかなと思いきやですね、思いきや何ですか、ある意味ですね、これポンペイウス自身がそれを引っかき回し始めるんですよ。ポンペウスがコンスルになってね、どういうことみたいな。だってポンペウスってスッラ派としてね、なんかすごい活躍して評価されたみたいな感じだったじゃないですかみたいな。まあ確かにね、あの凱旋式の時のなんかいざこざみたいな あったはあったけどね、どういうことなのみたいな。コンスルになったポンペウスはですね、平民派的な動きをし始めるんですよ。マジっすかみたいな。ここ面白いっすよね。あのセルトリウスにさ、スッラの生徒とまで揶揄された男が、まあ、あのね、ペルペルナから最後さ、こう見せられたセルトリウス宛ての手紙をポンペウスは読んでたわけじゃないですか。一人だけ読んでそれを握りつぶしてペルペルナも処刑したみたいなあったじゃないですか。だからそれを読んでなんか思うところはあったんじゃないかなみたいなね、気はしますよね。わかんない、それはあのエピソードが事実かどうかとか知らないし、そんなことが本に書いてあるわけじゃないですけど、なんかストーリーとしてそこが繋がってたら面白いなみたいなことはね、ちょっと思っちゃいましたよね。要はあの手紙の中にはさ、そのね、セルトリウスさんみたいなこう改革をしてくれる人がいないと、もうローマはこのままじゃダメですみたいな、こう平民派的な期待をしている市民たちがいっぱいいるっていうのがそこには書かれてたわけですよね。ということは、これ俺がそれやりゃいいんじゃねえのみたいな風にポンペイウスがまあ思っても不思議じゃないというか、でまあ実際こうそういう動きはなんていうのかな、こうデモというかね、シュプレヒコールというかね、まあなんかそういうのは街中でまあある程度は起こってるわけですよ。不満、その現政権、スルラ体制に対する不満みたいな、その元老院の中心のね、罰族派的な政治に対する不満っていうのはまあふつふつとあるんだけど、やっぱりマリウスのね、前の時みたいにこうリーダー格みたいな人がやっぱ出てこないから、その声はあってもなかなかそれがこう表に出てこないというか、政権がひっくり返るようなレベルには全然なってなかった。ちゃんとした政治家がいなかった、それを拾えるね。だけどポンペウスがここである意味そういう動きをしだすんですよ。まあその前にね、まあね、まだ全然名前出てきてないカエサルとかも若干そういう動きしてたんですけど、まあまだまだカエサルはそんな実権がある人間じゃないんで、そうやってポンペウスが平民派的な声を拾い始め、ある意味それにおもねり始め、またなんかこう揺り戻しみたいなのが起こっていくっていうね、面白いっすよね。セルトリウスを倒したポンペウスがそれをやるかということでね、そのポンペウスが打ち出す政策とは、そしてクラッスとの関係どうなっちゃうのかっていうのもありますよね。クラッス、みたいな感じずっとなってるんです。なってるわけですよクラッスの感情どうなっちゃうのかみたいなね、ところもね、まあ、ずっとこの辺もね、見物なんでね、まあ、ポンペウスもね、まあそんなこう平民派っていうほどこうなんていうのかな、一言で表せられるような感じではないんですけど、ちょっとまずはね、そんな感じでね、捉えていただいて楽しんでいただければなと思いますんで、次回も楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。